11月29日の礼拝を、アドベント第1週目の礼拝を始めます。姉貴の言葉、イザヤ書の7章14節をお読みいたします。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。お祈りを捧げましょう。恵み豊かな神様、主の聖なる御名を賛美いたします。今日はイエス様の誕生を待ち望むアドベントの始まりの週として、共に主を礼拝できる恵みに感謝します。聖霊様、教会に集った兄弟姉妹、ご自宅で礼拝する兄弟姉妹の思いと礼を満たしてください。一人一人が主の愛を覚える恵み豊かな時とさせてください。主の愛は変わることのない真実な約束です。その約束のゆえに、その愛のゆえに、主はご自身の最も大切なもの、あなた様の一人子を与えてくださいました。ありがとうございます。父なる神様、私たちが自分の罪のうちにいたとき、希望を失っていました。まるで暗闇の中を手探りで歩いているようでした。その道は孤独で寂しくて寒い場所でした。イエス様に出会うまではそうでした。誠の光として私のところに来てくださったイエス様、ありがとうございます。イエス様にある誠の希望を見つけた私たちを導いてください。いつまでも兄弟姉妹と共にイエス様を待ち望み、この世を歩んでいけるよう、ライトハウス教会を守り助けてください。それぞれの家庭と学校、職場で私たちをイエス様の喜びで満たしてください。そして一人一人を悪からお守りください。今日の賛美礼拝を導くリトルヘレン先生、共に主に仕える礼拝奉仕の兄弟姉妹を強めてください。私たちの礼拝を通して主の皆が崇められますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。続きまして、賛美礼拝をリトルヘレン先生に導いていただきます。
皆さんおはようございます。今日はちょっと賛美礼拝として流れは普通と流れ違いますから、本当に、心を静めて神様を今日は本当に楽しみながら平安を持つ礼拝になりますように願います。私のためにちょっと一言お祈りします。私の口の言葉と私の心との御前に受け入れられますように。主よ、我が家は我が贖い主よ。アーメン。はい、今日はアドベントの最初の日曜日です。毎週4週間にわたってキリストの到来に近づくつれてろうそくに火を灯します。ですからアドベントは救い主イエスの到来を期待します。すみません、もう始まったばっかりですけれども、もう一度メガネが曇らないように薬をつけます。メガネを、マスクする人は説教するのが本当につらいことと思います。頑張ります。大丈夫と思ったんだけどやっぱりダメだった。はい、すみません。今世紀の初めにローマ法王ヨーロッパパウロの次のようにアドベントに説明しました。アドベントはクリスマスの神秘的な不思議さと深い意味の価値を理解するために役立ちます。それは約20千年前にユダヤの小さな村で起こった歴史的な出来事を記念することだけではなく、私たちの毎日の人生全体がキリストの再臨に対して希望を持ってしたい求めるべき時です。私たちは救い主である主を歓迎するために心を準備します。聖書はいつの日かイエスの生きている人と死んでいる人を裁くために再び来ると言っています。私たちは日常生活の中でイエスの存在を認識することを認めなければなりません。アドベントはすでに来られた方、これから来られる方、そして今続けて来られる方に私たちの心を集中する訓練の時ですと語りました。やっぱり私たちの心はしばしば落ち着きがありません。今の時私たちの心と魂をイエス様に焦点を当てる必要があることを改めて思い起こされます。1800年前にローマ帝国時代の354年生まれのキリスト教の有名な神学者アウグスティヌスはこれらの言葉を賢く述べました。永遠の神、あなたによって私たちは生き動き存在をしています。あなたは私たちをあなた自身のために作ったので、私たちがあなたの中に休むまで私たちの心落ち着きがありません。今日の最初の賛美は Living Praise 69番です。しかなように、この歌の言葉は詩篇42編から聞いています。鹿が川の流れを舌をあえぐように、神よ、私の魂はあなたを舌へあえぎます。私の魂は神を生ける神を求めて渇いています。いつになれば私は一体神の御前に出られるのでしょうか。皆さん、今日神よ、私たちはあなたを舌へあえぎますと正直に言うことができますか。あなたは聖霊があなたの心の中で 今日動くのを許しますか？メロディーを聞きながら、私たちよく知っている言葉を見ながら、声を出せないで、ハミングだけで、まあ、口ずさむだけでしてもいいですが、心の中でこの歌を賛美しましょう。言葉出せないでください。心の中で賛美してみてください。しっかりのように一回だけで通します。ハミングでもいいんですけど、アドベントの時に私たちは平和の君にしか見られない平和を探し求めます。聖書によるとイエスの誕生の直後、私たちは神殿でイエスの誕生を熱心に待っていた二人に会います。彼らはシミオンとアナです。彼らの話を覚えてますか？彼らはの話を覚えてますか？これは通常のクリスマスの読書の後の行う出来事なので、私たちはしばしば彼の話を読むのを忘れてしまいます。しかしそれは美しい出来事です。今日いろんな聖書の箇所から読みます。のりこさんはお願いしました。これから、朗読の箇所がほとんどのりくさんに読んでもらいます。今はルカ書、ルカの福音書2章から読んでもらいます。お願いします。
そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つがい、あるいは家場との雛にはと言われていることに従って、生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。 ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後、7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時、彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。両親は主の律法に従ってすべてのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。
ありがとうございます。インターネットでこの素敵な写真を見ました。老人が赤ん坊を抱いていた神殿に立てました。目がくるむような喜びで笑うのか、または不思議で思うのでしょうか。それから彼はこの子に神の救いを見ましたと、彼自身は今平和に死ぬことができると平穏を持って語りました。しかしシミオンは本当に何を見たのでしょうか。それは彼の腕の中に彼の腕の中にまだ言葉がないほんの小さな子供です。この赤ちゃんがどんな救いを表すのか、それはまだ約束と希望です。しかし未成の聖霊の働きによってシミオンは感謝して、自分の腕に抱いている赤ちゃんはこの世の救い主であることを深く信じて大喜びました。もう一つの写真はこれなんですけれども、それから同じく年を取り人生の終わりに近づいている預言者アナがいます。彼女は瞬間の喜びと賛美でいっぱいになりました。神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。イエスが大人になるまでにシミオンとアナは死んでいたでしょう。彼らはイエスが世の救い主としてなさったことを自分の目で見ることができなかったでしょう。しかし彼らの忍耐強い信仰を持って、彼らは御言葉で聞いていたように、神が救い主をこの世に送るという約束は守ったことを十分に理解しました。今日私たちはシミオンとアナがしていた異常のことをしています。なぜなら新約聖書に言っている福音の話のすべてがあるからです。もして私たちはもっと多くの望んでいます。神の子供として神の御国の存在も味わっています。私たちはイエスが再び来るとき、天国の御国が完全に来ることを求めて期待しています。しかし今私たちはアンナやシミオンのように忍耐強くここに立って、私たちは救い主に出会いました。今はそれで十分です。私たちは主が約束を守ることをしております。信頼していますから。 今アドベントのための歌を歌います。ベニベニエマニュエル。この歌の元の言葉は1100年前か1200年前にラテン語で書かれた、歌です。ベニベニエマニュエル、カプティーヴムソーヴェイスラエル、キュイジェメティネクシリオ、プリヴァテステイフィリオ、ガウデイガウデイエマニュエル、ナチェテプロテイスラエル。本当に、ことに触れるメロディは15世紀に書かれていったそうです。私たちその前にいた、私たちの前にいた多くのクリスチャンと一緒に同じ曲を歌えることができるのは美しいと思います。手法の中の、歌詞カードかパワーポイントを見ながら静かな声で賛美しましょう。 今日は私たちは4週間のアドベントの旅を始めます。まずは預言書イザヤのアドベントの旅を見ていきたいです。イザヤ預言者の発見は、不確かな時代に示された確かな将来です。それは私たちのすべての不安を神様の完全な計画で永遠の目的という背景に置くときです。イザヤは非常に不確実な将来に直面していていました。隣の強力な侵略国アシリアはイスラエルを襲撃しようとして脅かしていました。彼の攻撃的な王、ティグラット・ピレソ3世は彼の王国を拡大したかったのです。彼の軍隊はイスラエルの北部に侵入しました。彼らはその地域のコミュニティの人々をアシリアの奥深くにある彼自身の領土に強制送還を始めました。あなたがイザヤだったら想像してみてください。あなたならどう思いますか？どの感じでしょうか？これで将来の計画はすべて保留になります。イスラエルに対するあなたの希望は無理になったようです。友達や家族や二度と会えない場所に姿を消してしまいました。そして暴力の脅威は常にあなたとあなたが愛する人に近づいてきます。しかし神様は暗くて恐ろしい経験の中でイザヤに話しかけました。そしてイザヤは聞いたことを予言しました。ノリクさん、もう一度読んでもらいます。イザヤ2章1節から5節までの歌詞です。
アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから見教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もう。
この素晴らしいビジョンの中でイザヤはヤシリアの軍隊を超えて、彼の旅の強制送還を超えて、暗くて不確かな時期を超えて、神様の家、つまり神様の御国が最高の優れた場所に設立される日まで見ていました。主はこの攻撃的で暴力的な敵を倒します。武器は溶かされ、その金属は平和の目的使用されます。ハレルヤ、感謝しますとイザヤは考えていたでしょう。神はイザヤの全世界に与えるための非常に良い知らせを与えました。アドベントとは楽観的に自信を持って神様が計画された未来に目を向けることです。神はすべての抑圧に対して圧倒的な勝利者です。神の計画された王国が来ています。この大きな祝福は私たちが今その約束された勝利の中で生きているということです。 未来はもう謎ではありません。今日アドベントのための3つの、祈りを聞きます。それらの祈りはスコティ・スミスという作家によってアドベントのために書かれていた祈りに基づいています。美智子さん、美子さん、香織さん、翻訳お願いしました。今最初の祈りを聞く前に美智子さんはその祈りの土台に、の聖書を読んでもらいますと祈ってもらいます。お願いします。
イザヤ書40章9節から11節。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕で据え納められる。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。祈ります。天の父なる神様、アドベント最初のこの日曜日、あなたの素晴らしい真実と計り知れないほど深い恵みを覚え、お祝いする季節を迎えることができました。あなたを心から崇め賛美します。あなたはイエス様を私たちのために送ってくださいました。あなたはいつも必ず約束を果たしてくださるお方です。心から感謝いたします。父なる神様、どうぞ私たちの心に働いてくださり、純粋な驚きと新たな希望を持ってイエス様の誕生の物語に目を留めることができるよう助けてください。馴染みのある御言葉であっても、新たな視点で生き生きと読むことができるように助けてください。福音が語る誠と恵みによって、今年のクリスマスをどのように過ごしていくべきかよく考えることができるように助けてください。力を持ってこられ、その身腕ですべを収められる、このイザヤの言葉に本当に私たちは励まされます。救い主が来られ、その身腕に抱かれることが約束され、全人類がその約束を必要としています。イエス様は自ら王である主、偉大な支配者として私たちのそばに来てくださいました。そして歴史を治め、苦しみや困難も治めておられます。どんな人もどんなものもイエス様が語られる聖書の言葉や、イエス様を通して成し遂げられる御国を変えたり打ち壊すことはできません。イエス様は憐れみ深い羊飼いとして私たちのそばに来てくださり、身腕の中で羊たちを集め養ってくださいます。この御言葉を通して私たちは希望と平安と自由が与えられます。弱い子羊として養われ、あなたの御そば近くに抱かれ優しく導かれること、これ以上素晴らしいことはありません。父なる神様、イザヤの言葉が本当に私たちの心に強く響いています。あなたは私たちの生活を本当に導いてくださる方であり、恵みに満ちた羊飼いのような方です。ただ一人の真実なる王イエス・キリストが来られることは全ての国々に知らされており、あなたのためである私たちはイエス様を送ってくださったその愛を心から崇めます。イエス様は本当に素晴らしい恵み深い救い主であること、いつも共にいてくださり、本当に私たちのために来てくださったインマヌエルの神であること、これらのことをこれからの数週間にわたって私たちにもう一度深く教えてくださいますようにお願いいたします。主が来られることを心から願い、 イエス様の素晴らしいお名前によってお祈りいたします。アーメン。
いましたから、まだちょっと開けてもらえばいいと思います。閉めるのもお任せします。イザヤとの旅を続きます。彼は現在の状況の暗闇を越えて、神の光がいつか確かに輝くことを発見しました。ご存知のように、アドベントはろうそくと光の時です。今日はキリストの光に焦点を合わせる機会です。イザヤは確かに非常に暗い時代に過ごしていました。イスラエルの王アハズと多くのイスラエル人は堕落しました。多くの人が異教の方法に従うことを選びました。聖なる神殿は汚され、神の律法は無視をされました。これらはイザヤと神に従いすべての人々にとって非常に暗い日々でした。この暗闇の中にイザヤが非常に強力な予言をしました。それはイスラエル王アハズとイザヤの世代の人々にとって心に訴えるメッセージでしたが、今日今も私たちにも語っています。イザヤの予言はイエスをこの世の光として送るという神の究極の目的について語っています。世に光るイエス様は私たちの深い暗闇の時代でさえ私たちを助けてくれます。もう一度聖書を聞いてみます。イザヤ9章2節から7節。
闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が負う首輝と肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
この予言はベツレヘムに生まれる赤ん坊イエスだけではなく、栄光と礼拝を受けるイエス様を描いています。永遠に知性を持つ救い主イエス、クリスチャンであることの最大の喜びの一つは、不思議の助言者、つまり素晴らしいカウンセラーである友人がいることです。私たちと私たちの状況について彼の理解は完璧で完全です。不思議の助言者イエスは最も暗い日でも私たちを見放さず、見捨てることは決してないと約束しました。古代において預言者たちは不思議な助言者の到来を期待していました。アドベントの時には日々その素晴らしいカウンセラー、助言者の実際の存在を祝うことができます。 今日私たちが直面してきた暗い日々について考え込みますか？または私たちが今実際に不確実な時代について思い巡らせますか？信仰を失い、希望を失うのは非常に簡単です。神でさえ私たちを見捨てないように感じることがあるでしょうか？もしかしたら今でも神はあなたから遠く離れているように見え、あなたが日常生活の中で主の存在を体験するのは心の戦いでしょうか？アドベントは私たちの暗闇に輝く大きな光を予言したイザヤを思い起こします。私たちは神様にその光を私たちの上にあふれるほど照らしてくださるように願います。これは決して消えることのない光です。私たちが読んだ聖書には、その主権は増し加わり、その平和は限りがないとも書かれています。私たちの暗闇は非常に暗く感じるとき、私たちは彼の支配と光と平安が決して終わらないことを覚えなければなりません。ミカさんから一つの祈りをしてもらいます。お願いします。
愛するイエス様、クリスマスを楽しく賑やかな日として過ごし、イエス様を待ち望む気持ちのないまま、アドベントの意味を考えずにクリスマスの日を迎えてしまうことも私たちにはできるでしょう。しかし今日私はあなたのことで心をいっぱいに満たしたいと思います。あなたは今までもそしてこれからも何度も何度も私のもとに来てくださる方です。イザヤ書の言葉は、あなたを崇める気持ちを燃え立たせ、私の思い煩いを小さくしてくれます。ハレルヤ、主を賛美します。全世界の主権はあなたの肩にあり、私の罪を含めて全ての罪をあなたが担ってくださることを知って、私は喜びでいっぱいです。私は喜んであなたの大いなる恵みに身を委ねます。あなたは素晴らしい助言者、私たちにとって義と聖と贖いです。キリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。私は人知を超えた神秘を追い求め、それと同時に失望、傷、そして満たされることのない欲望に立ち向かう知恵をあなたの中に見出そうとしています。あなたは弱い子羊たちをいつも優しく心にかけてくださる方です。あなたは力ある神、万物の創造者、世をすべおさめる方です。キリストにあって天にあるもの、地にあるものも一切のものが一つに集められる。イエス様、あなたに目を向けることは父なる神に目を向けることであり、あなたを知ることは父なる神を知ることです。つまりあなたこそが変わることのない私たちの父なのです。もしあなたが、父よ、私の霊をあなたの身に委ねますと叫ばなかったら、私たちもアバ父よと祈ることはできなかったでしょう。あなたは私たちの平安のために大きな代価を支払われました。ですからあなたは真に平和の君です。あなたがもたらした神との和解の恵みを感謝します。憎しみを取り除き、敵対することも差別もあらゆる戦いからも解放する約束の日を保証してくださり感謝します。あなたにあっての平和が私の中で、そして全世界で満たされ続けることを心から願います。永遠の父の広い方、大きな御心、来たるべき王国をたたえます。救い主、あがない主であるあなたを賛美しあがめます。何者にも変えられない慈悲深い、そして愛でいっぱいのイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
アーメン。
この礼拝の始めに読んだ聖句はイサヤ書7章14節からの別の予言でした。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。身を少女が身が持っている。そして男の子を産み、その名をイマニュエルと呼ぶ。この同じ聖句は天使がヨセフに婚約しマリアの驚くべき妊娠について夢の中で語りました。マタイ1章20節から23節のりこさん読んでもらいます。
彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方が自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。
約束されたイエスは私たちのインマニュエル、私たちと共におられる神様です。インマニュエルは神は私たちと共におられるという神秘的なタイトルです。毎年今の時期に聖書の、朗読箇所からや賛美歌で出てくるタイトルですよね。インマニュエル、今の私たちにとってインマニュエルはどういう意味を持つでしょうか。イエスがベツレヘムの世界に来るのは、神が私たちの人間の状態に足踏み入れることでした。彼は私たちがどんな状況でも私たちと一緒にいるようになります。大きなニーズがあるとき、辛い経験を通るとき、また暗い時期に直面しているときだけ、私たちはイマニュエルの存在に飢えていることがよくあります。しかしこれだけあからけにイマニュエルが意味するものではありません。私たちがイエスをイマニュエル、私たちと共にある神様としてしているなら、それは私たちが特別な助けを必要とするときだけではなく、かえって私たちの人生全体に当てはまるはずです。イエスがインマニュエルとしての世に来られたとき、私たちの生活の選択された部分だけではなく、イエスはいつでもどんなときでも私たちの人生のすべてのことについて関わってくださるように来ました。このアドベントは私たちの悩みやトラウマ、それも誘惑や失敗の中で、そのイマニュエル、私たちと一緒にの神をお祝い時です。しかし私たちは良い時にも彼はイマニュエルであることを忘れないでください。そしてイマニュエルは私たちが彼に見てもらいたくない私たちの生活のそれらの部分でさえにもいますよ。彼の貴重な存在をお祝いことができますか。覚えておいてください。イマニュエルは遠くを待っていません。彼は私たちのそばにいます。大きな感謝で、彼は私たちから1メートルか 1.5 メートルか2メートルのソーシャルディスタンスを守る必要はないです。ハレルヤ。神様感謝します。本当に感謝します。今、インマニュエルの前で息をしてみてください。 息を吸いながら、キリストは私たちと共にいると考えてください。少し息を止めながら、キリストは私の中にいると考えてください。息を吐きながら、キリストは私のそばを歩いていると考えてみてください。これは練習して覚えておくと役立つ高級パターンです。実は私は不安の時にこの息をするパターンが非常に役立つと経験しました。やってみてください。この世界に生まれたイエスは最初のマリアとヨセフと先に見た、シメオンとアナの腕に抱かれました。彼らはそれぞれ生きている神の存在が彼らの腕の中でにあるという驚くべきことを彼らができる限り理解しました。その赤ちゃんは大人になりました。それで天の父が仮に求めた自分の一人息子にしかできないミニストリーを始めました。ある日、彼は少年時代のふるさとであるナザレの街道に立ち、イザヤ61章1節から3節の予言を読みました。ルカ4章16節から21節までに登録されているイエスの説教におけるその重要な出来事、重要な瞬間を一緒に聞きましょう。のりこさん、お願いします。
それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。
この人は世界が待ち望んでいた人です。恐れるのではなく、私たち信仰を選びましょう。私たちのイマニエルであるイエスの信仰、私たちの救い主となるために生まれたこの人、神の一人息子と一緒に歩きましょう。彼だけが父なる神様と調和して生きることができる方法を示しています。心の準備ができたので、アドベントリースの最初のキャンドルを火をつけましょう。約束のろうそくです。今応答賛美として、 Living Praise 158番、インマニュエル、麗しい皆を賛美しましょう。言葉はパワーポイントか歌詞カードを見てください。そして声も出してください。 香里さん、祈りをいただきます。香里さんは献金と感謝の祈りを含めて今日のアドベントの3つ目の祈りをしてもらいます。
愛する主よ、イザヤ書で述べられている希望に満ちた言葉のすべてを成し遂げてこの地上に来てくださったことを深く感謝しています。そして私は今あなたの信じがたいほど謙遜な誕生を思い巡らしながら再び恐れおののきあがめます。あなたのご計画とイエス様の誕生のコントラストは驚くべきものです。マリアはあなたを産み育てましたが彼女は主であるあなたにすべてをより頼む人でした。永遠の救いはあなたにあることを知っていたのです。そして赤ちゃんの姿をとってこの世にお生まれになったあなたはこのマリアの守りと慰めを必要としましたが今やあなたは嘆き悲しむすべての人に慰めを与える方になりました。それは聖なる奥義、生まれたばかりの子供がすべてのものを新しくするようになったのです。
あなたが赤ちゃんである時でさえ、主権者であられる主の御聖霊があなたにありました。あなたは主権者の主であり、王の王であり、主の主であり、あなたによってのみすべての圧迫が止まり、すべての重りの鎖が解かれ、すべての不正は正義の前に屈します。主イエス様、私たちは心からあなたを賛美し、祝福し、あがめます。あなたによってうめきは喜びに変わり、傷ついた心は完全に癒されて、絶望的な心は喜びに満ちたものになります。主から遠く離れた罪深い私たちに、主の恵まれた人になりました。あなたの誕生の従順さは、あなたの死に対する従順さを確かに暗示していました。あなたはベビーベッドの代わりに会話丘に行かれました。そして何一つ罪を犯さなかったのに、十字架に釘付けにされ、死にまで従われました。私たちを罪から救うために、人間の形をとってこの世にお生まれになり、私たちに本当の命を与えるために死んでくださった主イエス、栄光と恵みの主よ、私たちはあなたをあがめます。今日私たちを用いてください。私を用いてください。今日あなたにお捧げした献金もあなたの御義のために用いてください。あなたの愛と憐れみ、永遠の励ましの良き管として、あなたの憐れみ深く力強い麗しい皆で祈ります。アーメン。
神が私たちのアドベント季節を祝福し、私たちはこのアドベントの礼拝を感謝と祝福の気持ちを持って捧げるように、祝祷の前にもう一曲を賛美します。今日の私たちの終点は救い主イエスの到来への期待に満ちることです。実はイエスは私たちが彼に立ち帰るを待っています。彼の私たちの心に向かいましょう。マミさんは手話を使うので、私たちは言葉を読んでメロディーをハミングしてください。Living Grace 219番、救い主主を待っておられる。ピアノの交換しますので、とかいいですか。はい、あとここで見えるところでいいですか。そこは
祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる一人一人の上にありますように。アーメン。どうぞおかけください。